愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今日は十字架への準備ということで、主の晩餐を見ていきたいと思います。どうか私たち一人一人がイエス様の十字架を本当に心から感謝し、また主に従うものでありますようにお祈りいたします。これからのひととき、御言葉をどうぞ主が導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のところは、よく最後の晩餐と言われているところです。そしてここでですね、弟子たちが集まった時にイエス様はここで主の晩餐の制定をされます。ここでこういうことをしなさいということを言われます。人の働きにですね、最初教会ができた、時にですね、最初に3000人ほどが加えられていきますけれども、そこで彼らは一度はですね、この教えを守って交わりをして、パンを裂きっていう言葉が出てくるんですね。パンを裂くっていうことはこの主の晩餐です。で、もちろん私たちは皆さんの目の前でこうパンを裂いていくわけではないんですけれども、最初から切って、渡しますけど、でも一つのパンからそれを切っているわけですね。で、やはり一つっていうことが大切なんだと思います。で、本当はこの時イエス様も杯からですから、一つの杯でみんなで回していくんですね。で、一つのっていうことは、これはやはり教会が一つであるということを表していると思います。で、主の晩餐に預かれるものは、この教会でバプテスマを受けたもの。バプテスマが主の晩餐を受ける前に宣告いたします。そして、共に一つのパンを裂いて、共にいただく。で、これは何のためかっていうことなんですね。で、よく、この頃ですね、いつも開いていたところですけど、コリントの第一の11章ですね。コリント人への第一の手紙の11章の、23節からちょっとお読みいたします。コリント人への第一の手紙11章の23節からお読みいたします。主の晩餐について書いてあるところですね。よく主の晩餐するときに読む箇所であります。コリント第一の手紙11章の23節から、私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げたあと、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ここにですね、パンを食べ、杯を飲むときに、共通している言葉が、覚えてという言葉です。私を覚えてということです。主の晩餐の大切な意味は、覚えるということです。忘れないようにということですね。私たちは十字架を忘れないように、忘れてはならないということです。そして、神様はそのために忘れないように、この主の晩餐を制定しました。で、聖書にはですね、いろいろな忘れないようにということで、こうしなさいということがあります。で、この主の晩餐が行われた、この食事はどういう食事であったかというと、杉越の祭りの食事なんですね。で、杉越の祭りの食事というのも、ちょっとそこも見てみたいと思います。出エジプト記ですね、12章。すいません、聖書をいろいろ開けて申し訳ないんですが、出エジプト記の12章です。出エジプト記の12章ですね。2節にこの月をとあります。この月っていうのはこの主の 晩さあ、ごめんなさい、杉越の祭りが行われるですね。そのこの月をあなた方の月の始まりとして、これをあなた方の年の最初の月とせよっていう。だからイスラエルの最初の月っていうのは、私たちは1月ですけれども、イスラエルは違います。2、3の月といって、今でいう私たちで言うなら4月から5月、その頃です。この月の10日にそれぞれ一族ごとに羊を、すなわち家ごとに羊を用意しなさい。そして、5節には、あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日まで、それをよく見守る。杉越の祭りというのは、まず羊を、子羊を取りますね。そしてそれを14日までずっと見守らないといけないんです。食べることじゃなくて、まず見守ることから始まるんですね。傷のないお羊を連れてきてですね。そして7節で、夕暮れにですね、6節に、夕暮れにそれをほふります。夕暮れにその子羊をほふって、7節に、その地を取り羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居に塗らなければならない。ですね。羊をほふって、その地を2本の門柱と鴨居にこう塗っていくわけですね。それ8節には、そしてその夜、その肉を食べる。それを火で焼いて、種なしパンと煮がなを添えて食べなければならない。種なしパンと煮がなですね。それぞれに意味があります。種なしパンというのは、種っていうのは、ふくらし粉ですね。パンがこう膨らむためのものです。で、それを取らないといけないんです。その入っていてはいけないんです。私たちが主の晩餐の時に食べるあのようなパンですね。こう、ふっくらと食べ、しているパンではありません。そして、苦菜っていうのは、まあ、苦い菜っぱ。イスラエルで奴隷だったということを忘れないためのものです。パンは、ごめんなさい、パン種は罪を表します。だから、罪のないパンでなければならない。で、そういうことをしなさいっていうんですね。で、これをですね、もちろん、羊の血を塗るっていうのはこの時だけですけれども、その後、杉越の祭りというのを年に一回、するんですけれども、その時にこういうものを食べないといけないんですね。で、26節、今の12章の26節です。26節に、あなた方の子供たちがこの儀式にはどういう意味があるのですかと尋ねるとき、あなた方はこう答えなさい。それは主の杉越の生贄だ。主がエジプトを打たれたとき、主はエジプトにいたイスラエルの子らの家を杉越して、私たちの家々を救ってくださったのだ。すると民はひざまずいて礼拝した。ここにですね、子供たちが何のためにこういうことをするのですかと聞いたときに、エジプトを神様の恵みによって脱出したんだということを伝えなさい。つまりこの、子供たちのため。その、自分の子供じゃなくて、それずっと続く子供たち。だからこれはあなた方が守ればいいということではなくて、それを伝えていかなければいけないということです。で、言葉でね、神様はこういう時にこうやってしたんですよって伝えるよりも、その杉越の祭りの時に、羊をほふって、この苦菜を食べて、種なしパンを食べて、そういうことをやるたびに、ああ、そういえばこういうことなんだ。で、子供たちがなんでこの時にこういうものを食べないといけないんだと聞いた時に、それはこういう意味だということを伝えていきなさいっていうことなんですね。で、これはですね、ヨルダン川を渡る時も、祭司たちが契約の箱を担いでヨルダン川を渡るときに、足を踏み入れたとき、ヨルダン川はですね、すごい水の量だったんですけど、それが途中で止まってせき止めて、そして乾いたところをイスラエル人たちが通っていくことができました。で、そのとき神様は各部族一人ずつ12人がその乾いた土地のところから石をそれぞれ12個持ってきなさい。で、それを積み上げなさい。で、子供たちが何ですかこれはと聞いたら、 これはヨルダン川を渡るときに神様が水をせき止めてくださったんだ、そのことを記念してこれをしなさいと言われたんですね。つまりですね、視聴覚教材なんです、ね、こういうことをすることによってこれはどういう意味かっていうことをこう伝えていく、つまり神様の恵みを伝えていくためのものなんです。杉越の祭りもそうです。そしてそのヨルダンが渡ったところも何かこう石がですね12個こう積み上がってるわけですよ。何なんだこれは、普通思いますよね。何なんだこれはっていうですね、だから視聴覚教材なんです。忘れないようにするためです。そしてこの主の晩餐もそうなんです。忘れないようにするためです。それは何を忘れないようにするためかというと、イエス様の十字架の死です。それを忘れてはいけないんです。そしてこれは絶対に忘れてはいけないことなんです。だから初代教会はですね、毎週日曜日に集まるごとにこのパンを割いてそれをやってたんです。それはイエス様の十字架をいつも忘れないようにするためです。忘れちゃいけないんですね。忘れてはいけないんです。十字架を忘れてはいけないんです。忘れないように私たちはこの主の晩餐を食べるごとに覚えていく。イエス様が十字架で死んでくださったその体、流された血、それがパンと杯の意味です。忘れてはいけないんです。あ、私たち忘れっぽいですよね。もう私も66になると、あ、つい言葉が あれあれ、それそれとかですね、あの、あそことかですね、こういう名詞が出てこない。あっと誰でしたっけっていうのはですね、本当に人間は忘れっぽい。そして人の名前を忘れるぐらいならいいんですけども、とっても大切なことを忘れていってしまってはいけないわけですね。私たちは人と約束をして忘れないためにどうしますか。メモしたり、今だったら携帯にこのカレンダーに、この日はこの4時はあれ何時からこれだっていうのは忘れないようにしますよね。だから私たちは忘れてはいけない、大切なことは忘れてはいけない。それで神様は主の晩餐というものを設けた。忘れてはいけないよということですね。で、マタイのもう一回26章に戻りますけれども、ここでイエス様は主の晩餐というものをここで、制定をしていきますそれではなぜ忘れてはいけないかということを考えていきたいと思います。2番目に、なぜ忘れてはいけないんでしょうか。なぜ忘れてはいけないんでしょうか。イエス様の十字架を私たちは信じて救われたばっかだから、もうそれでいいじゃないですか。もう私はイエス様の十字架を信じたので、もう私はもう救われたんです。そんないちいち十字架のことを覚える必要ってありますか。十字架十字架と言わないで、もう一回救われたんだからもういいじゃないですか。なぜ十字架を忘れないようにと言われたんでしょうか。ガラティア書にですね、こういう言葉があります。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられて、世は私に対して死に、私も世に対して死にました、という言葉があります。十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。人は十字架を忘れると誇りっぽくなる、誇るようになる、自分を。あのですね、皆さん、聖書読んでて、すごく興味深いことは、イエス様が十字架にかかる前に、弟子たちに、私はこれから捕まります。そして十字架につけられます。でも3日目によみがえりますという話を何回かしてるんですよ。で、その話をした後に弟子たちは何を話したか。そういう話をされたらどういう意味だろう。イエス様は十字架にかかって死ぬって一体どういうことだろう。大変だとかね。私たちは一体どうしたらいいんだろうということを考えてしまいますよね。でも大体のイエス様が これから私は捕まるんです。そして祭司長、律法学者たちから鞭打たれて苦しむんです。でついには十字架につけられて殺されるんです。でも三日目によみがえるんです。でも弟子たちこれ理解できなかったんですね。まだイエス様十字架にかかる前ので、一体どういう意味かわからなかったんです。でそういう弟子たちが何を話したかというと、誰が一番偉いかなんです。例えば、すいません、今26章と言いましたけども、20章を挙げていますと、マタイの20章ですね、マタイの20章の17節から、マタイの20章の17節から、さてイエスはエルサレムに登る途中、十二弟子だけを呼んで、みちみち彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。あざけり、鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし人の子は三日目によみがえります。イエス様、柔軟のことを言われたんです。どうですか、もし私はこれから警察に捕まって鞭で打たれ、牢に入れられ、殺されるかもしれませんって言った時に、皆さんどう言われますか。そりゃ良かったという人はいないと思うんですけども、まあ大変ですね、じゃあどうしましょうというふうになると思うんですが、20節、その時ゼベダイの息子たちの母、このゼベダイの息子っていうのはヤコブとヨハネですね、十二弟子の、その母が息子たちと一緒にイエスのところに来て、ひれ伏し何かを願おうとした。イエスが彼女に、何を願うのですかと言われると、彼女は言った、私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をくださいって言うんです。イエス様は、私はこれから捕まって苦しみにあって十字架にかかるんです、で殺されるんです、でも三日目によみがえるんですということを一生懸命話しているのに、その時にこのお母さんが来てですね、二人の息子と一緒に来てですね、イエス様お願いがあります、天の御国で私の息子、一人はあなたの右に、一人はあなたの左に座れるようにしてくださいっていう、そういう話をしていくんです。彼らにとってイエス様がこれから苦しんで死ぬ、でも三日目によみがえるっていう話っていうのは全然気になってない。それはなぜかというと、わからないんですね。わからないからです。ユダヤ人にとって十字架につけられるってことは、そんなはずはない、先生が、私たちの先生が殺されるなんて、そんなことはない、その意味がわからない、なぜそうなるか全然わからない。そして全然わからない時の彼らの興味は何かっていうと、息子が、二人がとても素晴らしい地位に上がれるようにしてくださいっていうことしかないんですよ。すごい矛盾していると思いませんか、この二人の二つの話。イエス様は十字架にかかって死にます、でも三日目によりみがえります、でもこちらは、イエス様どうかこの二人の息子が天の御国では一人は右、一人は左にどうか座らせてください。そのように高いところに私の息子たちが高いところに着くようにしてくださいって言ってるんですね。イエス様は十字架にかかって死にます。私の息子をどうか高くしてくださいっていう、この二つがあるんですよ。なぜ彼らはイエス様に同情しないのか。なぜイエス様に、大変です、私たちはじゃあどうすればいいんですかっていうことではないんですね。そしてですね、この最後の晩餐のところを描いたルカの22章でもですね、やはりそこでも彼らは誰が一番偉いかという議論をするんです。この誰が一番偉いかっていうのは、いや私なんかとても、あなたの方が素晴らしいですよとか、そんな議論じゃないんですよ。私が一番、十二弟子の中でペテロは 私はいつも弟子の名前が呼ばれるときにいつも最初に私は呼ばれてるから私が一番なんです。ヤコブとかこのヨハネはいつもイエス様は何か特別な時にはペテロとこの私と私の兄弟この3人だけ特別に選んで連れていくんです。私たちの方が偉いんですとかね、アンデレにしてみたらペテロが偉いって言っても私の方がお兄さんだよ、お前を連れてきたのは私じゃないか。だからそういう誰が一番偉いかという論争をしているわけです。じゃあこの最後の晩餐の席でそういう論争をしているわけです。なぜ彼らはそんな論争をするんでしょうか。なぜ彼らはそういうことをするんでしょうか。それが人の心だからです。それが私たちだからです。私たちにとって誰が一番偉いかじゃなくて、私こそ偉い、私が言うことが一番であり、私が考えることが一番で、お前たちは俺の言うことを聞いとけばいいんだという考えというのがどうしてもあるんですね。人ってそういうものなんですね。人はどうしてもそう考えてしまう。謙遜なように見せかけながら実はそんなこと思ってない。いやいや私なんてダメですよ、いやそんな私なんか無理ですよって言いながら、俺の考えることが一番だ。これを偽善と言います。これを偽善と言います。そんなこと思ってないのに、いやいやいや私なんか、いやいや私なんかとてもそんなんではありませんよって言いながら、心の中ではいやいや俺の言うことが、そういう風なものなんだということです。コリントの手紙の中にパウロはですね、コリントの人たちに対してあなた方はまだ霊的に子供だっていうことを言ってるところがあります。なぜならばあなた方の中に争いや妬みがあるって言ったんですね。彼らの中に争いや妬みがある、それはあなた方が子供だという証拠だと言ってるんです。争いや妬みなんです。ここでも誰が一番偉いかっていうのは争いなんですね。誰が言ってることが一番正しいか争いなんです。そして誰かが褒められたりするとそこにあるのは妬みなんです。私が一番だ、あんな奴がなんであんな地位にいるんだ、なんであんなことにいるんだ、妬み。パウロはコリントの人たちにあなた方がまだ霊的に幼いもの、全然成長しないもの、その証拠は争いと妬みだって言われたんです。そういう弟子たちにこのイエス様が、私が流される、私があなた方のために死んでいくこの体、そして流す血、この最後の晩餐の話をしていって、これを忘れてはいけないという話をされます。そしてこの最後の晩餐の席でヨハネの福音書の13章にちょっと行きますけれども、ヨハネの福音書の13章ですね。イエス様はそういう弟子たちに対してどうされたかです。ヨハネの福音書の13章ですね。一節からちょっとしばらく読みます。さて杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。夕食の間のこと、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスがシモン・ペテロのところに来られると、ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは彼に答えられた。私がしていることは、 今は分からなくても後で分かるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた。私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになります。シモン・ペテロは言った。主よ、足だけでなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですが、皆が清いわけではありません。この最後の晩餐のところで、ヨハネの福音書って、その、主の晩餐の制定の記事はないんですよね。でも、この代わりにこの記事があります。で、ここでですね、イエス様はいよいよご自分が最後の時だっていうことが分かった時に、まず何をしたかと、上着を脱ぎます。上着を脱ぎますね。実はこの上着を脱ぐっていう言葉なんですけれど、という言葉なんですけれども、これはですね、ご自分の命を捨てられるということを象徴する行為なんです。この上着を脱ぎという、この脱ぐという言葉は、命を捨てるという、捨てるという意味と同じ言葉なんですね。ですから、イエス様はここで上着を脱ぎというのは非常に象徴的な行為で、ご自分の命を捨てるということを意味していきます。そして、弟子たちの足を洗いますね。これは奴隷のすることです。奴隷のすることです。上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれますね。そしてたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手拭いで拭き始められます。これは奴隷のする仕事です。だからイエス様は奴隷のする仕事として、このご自分が弟子たちの足を洗っていくんですね。足はもう当時は本当にこう砂ぼこりのところをサンダル履きのようなもので歩きますから、すごく汚れている、本当に汚いんですね。それをイエス様は足で洗っていくんです。で、ペテロのところに来ました。ペテロという人は本当になんかそういう、ペテロらしいなと思うのは、イエス様、私の足を洗わないでください、私の足は決して洗わないでくださいと、それを拒否しようとしますね。その時にイエス様が言われたのは、私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになりますという言葉を言われました。この言葉って非常になんか何を言ってるのかなっていう感じがしますが、非常にこの言葉っていうのは大切な言葉なんです、ね、実はペテロはですね、イエス様が足を洗うのをやめさせようとします。6節で、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？あなた様が私のようなものの足を洗ってくださるのですか？という気持ちですね。で、ペテロはですね、足を洗うということをやめてくださいって言うんですよ。で、つまり、イエス様のされようとすることを拒否するんです。で、実はこの足を洗うっていうのはどういう意味があるかというと、イエス様はこれから十字架にかかって私たちの罪を許そうとされています。そして私たちの罪を洗い清めようとされているんですね。その象徴なんですよ、足を洗うっていうのは。だからイエス様が弟子たちの足を洗うっていうのは、ただ単に汚い足を洗うというだけじゃなくて、私たちの罪の汚れをこのように洗い清めてくださるということの象徴なんです。だから、ペテロが、いや、やめてください、私の足は やめてくださいと言ったときに、それは、イエス様がこれからされようとすることを拒否しているということで、もし私があなたの足を洗わないなら、あなたは私と何の関係もないっていうのは、私がこれから十字架にかかって、あなたの罪を清め、そしてあなたの、本当罪を洗い清めようとしているのだ。その象徴なんですね。それをペテロがやめさせようとするということは、イエス様の技をやめさせようとしているということなんです。で、ペテロは、彼は多分こう思ったと思うんですよ。イエス様、それはやめてください。もう代わりに私があなたの足洗いますからっていうのね。そういう思いだったと思うんですよ。なんであなたが私のこんな汚い足を洗うんですか。私の方があなたの足を洗いますよっていう。 そういう気持ちだったと思う。普通そう思いますよね。いやいや、そんな私のこの汚い足をちょっと洗わないでください。あなた様がこんな私の汚い足を洗うよりも、私の方があなた様の足を洗いますからっていう、そういう気持ちだったと思うんですよ。でもそれはですね、私たちはイエス様のされることを全て受け入れていかないといけないんです。イエス様のされることを拒否してはいけないんです。イエス様がここで何をされようとしているかっていうと、これから十字架にかかって死のうとされる、そして私たちの罪を許そうとされる、そのことを象徴的にここで足を洗うということで教えようとされていたわけです。それを拒否しようとすることは、あなたの救いはいらないんです、私は自分の力で私の足をきれいにしますから、私の罪を清めますから、という意味だったんですよ。だから ペテロはやめてください、私は自分でやりますとかね、私こそあなたにやりますっていうのはね、イエス様がされようとするすべて救いの技、それはやめてください。ペテロがもしくはね、イエス様の十字架の本当の意味を分かってたら、イエス様やめてください、十字架はやめてください、私が代わりに十字架にかかりますから、あなたはそんなことしないでください、というような気持ちがあったと思います。でもそれでは人の救いはならないんです。十字架にかかることができるのはイエス様だけなんです。イエス様だけが十字架にかかって私の罪の救いを許すことができるんです。他の人たちがイエス様に待ってください、そんな苦しみに遭わないでください、私が代わって十字架にかかります、あなたに代わって私が十字架にかかりますから、あなたそんなことやめてくださいと言っても、全ての人の罪は許されない。神様のご計画はそこで潰されてしまうんです。人間が私はこれができる、あなたに代わって私がということは、あなたの救いはいらない、本当の罪が分かってないということです。本当の罪が、罪人が罪人のために死ぬことはできないんです。罪のないものこそが私たちの罪のために代わって死んでくださることができるんです。でもペテロはそれをやめさせようとしたということは、人間の力で救いはできるということを実は言おうとしてた。あなたはそんなことする必要はないと言ってた。でもそのペテロがどうしたかというと、イエス様が捕まっていくときには3度もあんな人は知らない、あんな人は知らないと拒否していくんです。人間の力の救いっていうのはそういうものです。でもイエス様は私たちのために十字架にかかって死んでくださった、私たちの罪を洗い清めてくださった、それができるのはイエス様だけなんです。それを邪魔するのはサタンの働きなんですよ。サタンはやめさせようとします。いや、十字架にかかる必要なんかないよ、あなたが十字架にかかって全ての人の罪を救うことなんか必要ないよ、私さえ拝めば世界中はあなたにあげるんだよって言ってるわけですね。これが誘惑でした。フィリピの2章の言葉にですね、フィリピ人への手紙2章、フィリピ人への手紙の2章の6節から、今のところがここに書いてあります。フィリピ人への手紙の2章の6節、ここにですね、フィリピ人への手紙2章の6節から、キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。ここにご自分を虚しくしてしもべの姿を取りとあります。あそこで足を洗う仕事は全部奴隷がする仕事なんです。しもべがする仕事なんです。その姿を取ってみんなの足を洗われたということは、ご自分を本当に低くされた。どこまで低くしたかというと、十字架にかかって死ぬまで低くされた。そこまで低く低くなられて、弟子たちの足を洗っていかれた。だからこの十字架の意味っていうのは、ここでも弟子たちの足を、その汚れた罪を洗い清めるために、イエス様は十字架の死にまで本当に自分をへり下らせて下に下にしてくださった。そうでなければ私たちの罪を救うことができなかった。 イエス様がしもべの姿を取らなければ十字架にかかって私たちの罪を許すことはできなかったわけです。そのイエス様の愛を私たちは忘れてはならないということで、パンと杯、この主の晩餐のこれが決められて、私を覚えてっていうことがあるんです。覚えるっていうのは、ただイエス様十字架にかかってくださったってことを覚えるだけじゃなくて、そこまでへりくだり、私のために本当にへりくだって、しもべの姿をとって、汚い私たちの足をこう一生懸命洗ってくださったという、その姿こそが十字架の姿なんです。この私たちの本当にこの、さっきのですね、イエス様が受難の話をしても、誰が一番偉いか。誰が一番偉いかという、そんな論議をしていく弟子たちです。常に争い、誰が一番偉いかという争い、そしてちょっとでも上になったら妬む、あんないい生活してあんなやつだとかね、そういう妬み、その争いと妬みの中に生きて汚くなっている私たちを、その罪を奴隷の姿になって洗い清めてくださったのがイエス様の十字架です。上からね、お前ちょっと洗えとかね、お前汚いからちょっと洗えとか言ってるんじゃないんです。汚い足のところに自らが低く低くなって、奴隷の姿をとって、上着を取って、すべての命を捨てて、本当に低くなって、奴隷の姿をして、私たちの罪を洗い清めてくださった。それは十字架によって、私たちの罪を洗い清めてくださった。だからこのイエス様の、十字架は絶対に忘れてはいけないんです。そこにへりくだったイエス様の姿があるんです。だから弟子たちがイエス様どんなにその話をしても、彼らは誰が一番偉いかって論争したっていうのはわからなかったから、十字架がわからないから誰が一番偉いかという論争になってきます。でこのヨハネの13章のところで、この足を洗われていきますけれども、その後にイエス様は何と言われたかというと、主であり、死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりませんと言ったんです。あなた方もこのようにしなさい。あなた方も汚れた兄弟の足のために、自ら低くなって、その足を洗い清めてあげなさい。つまり、私たちの罪のために、その人のために祈ってあげなさい。その人たちを争ってはいけない。妬んではいけない。攻撃してはならない。だからイエス様は、新しい戒めをあなた方に与えます。互いに愛し合いなさいっていうことを言われました。互いに愛し合うためには、お前を愛してやるなんてことはできないんですよ。低くならないと愛せないんです。互いに愛し合いなさいっていうのは、イエス様のように互いに愛し合いなさいということです。兄弟のために自らを低くして、兄弟の汚れた足を洗うほどの愛を持って互いに愛し合いなさいということです。そうすれば、そうしないと、本当の十字架の意味はわからないということです。コリントの人たちがですね、なぜ争い妬んだかというと、自分を誇ったからです。私はこんなに頭がいい。私の意見はこんなに正しい。私の考えは間違ってない。そういう傲慢さが争い、妬みを起こします。でも私は本当に主の前に足を洗ってもらわなければいけない。本当にそのような、もう罪深いものですという自覚を本当に持っていたならば、兄弟姉妹に対して、高ぶることはできない。行動においても、言葉においても、本当に愛し合う行動、愛し合う言葉遣い、決して人をこう悪く言わない、ね。だから私たちは、自分の足がどれだけ汚いか、つまり私の心がどれだけ汚いか、それをイエス様はへりくだって洗ってくださったってことが分かれば分かるほど、私たちは兄弟姉妹に、お前とかね、 お前の言ってることは違うとかね、もうそういう、なんて言いますか、こう、高ぶった思いはできないはず。私たちは本当に何かを言うときも何かを行動するときも、自らへりくだって行動し、言葉を交わすということが大切なんだと思います。そこにはやはり祈りがありますよね。祈りがあります。兄弟姉妹のために祈ってないと、私たちは高ぶっていきます。兄弟姉妹のために、一人一人のために本当に祈っていくと、そこには言葉や行動においても愛していく、愛し合っていくことから出てきます。イエス様のこの言葉、私たちの聖書、与えられている聖書ですね、またこの説教とかですね、そこから遠ざかると高ぶっていきます。神様から離れていくと高ぶっていきます。神様に近づけば近づくほど私たちはへり下っていきます。ぜひ私たちはイエス様が私の罪のために本当にへり下ってくださったってことを覚えて、私たちも同じように足を洗いやりなさいって言われてイエス様に習って、兄弟姉妹のために祈り、また使い合うものになっていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。イエス様は主の晩餐の制定をして、パンを食べるとき、これは私があなた方に与える体ですと言われました。杯を飲むとき、これはあなた方のために流す私の血ですと言われました。そのイエス様が十字架で死なれた、その大きな恵みを私たちは決して忘れることのないように、いつも覚えることができますようにお祈りいたします。それを忘れるならば、私たちは傲慢になります。イエス様の十字架を見上げないならば、私たちは人に妬みを持ち、争いをしてしまいます。どうぞ私たちの心を神様が砕いてくださいますようにお祈りいたします。十字架をいつも見上げることができますようにお祈りをいたします。このひとときを感謝して、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。